むぎときに本堂の本尊さんを引きずり出し火をつけて知り合う。住職がびっくりして、とんでもない本尊さんを焼いて何しますか。いや仏様を焼いたらおしゃりさんが取れるじゃろうと思って焼いとる。木の仏さんからおしゃりさんが取れますか。あ、そうか、おしゃりのないような仏なら尻破ってもいいだろうと。仏さんを焼いて尻破ったというのが短歌和尚だが、この短歌和尚の境外というものは元首恩恵、手の中で玉をもて遊ぶがごとく、現れたかと思えば隠れ、隠れたかと思えば現れ、学人来たる者皆ことごとくののしら、みんなこの短歌和尚には頭から怒鳴られて叱り飛ばされ、その境外というものは伺い知れんものである。魔欲の遊女のごときは苦きこと大幕のごとし、近づくことみないし、魔欲和尚の日常の働きのごときはその苦いこと大幕のごと、大幕というのは木肌という薬が、黄色い木肌という木の粉末だ、苦いやつで、魔欲和尚というのは実に苦い和尚、顔見るたびに皮肉を言いや、怒鳴りつけや、近づくこと見ない、そばへ行ったらもう頭から叱られるからみんな逃げちまった。そういう力が、そういう間違ったことは一歩も許さ、そういう力が一路に行ずるところでなければ、説教の遊女のごと金馬戦闘場に向かって人をもと来たる者を皆おさる。説教という和尚は、これはまた変わった和尚、元漁師だった、山の狩人だ、鹿を追って山の中を走っていくと、そばに小さな庵があって、その中に盆さんが一人、それが馬祖大師と、その盆さんがおるからこっちの方へ鹿が来たはずだが、わしが今追っかけてきたんだ、盆さん鹿知らんか。すると馬祖が、お前は何だ。わしはご覧の通り狩人だ。おお、狩人か、お前弓を引くこと知っとるのか。それは知っとる、狩人だ。そうか、一本の矢で鹿を何匹殺すんだ。それは一匹だ。そんなことで弓が引けるかい。一本の矢で一匹の鹿を殺すようなことでお前狩人と言えるか。そんなら和尚は一本の矢で何匹鹿殺しますか。俺か、俺だったら一本の矢で鹿を皆殺しにしまう。すると、そんなことをしたら生き物が耐えちまうじゃありませんか。皆殺しにしたらもう生き物耐えてしまうじゃありません。おお、お前にもそんな心があったか。生き物が耐えたらお前もかわいそうじゃと思うじゃろ。お前にもその心があるならば、そういう尊い心がお前にあるんなら、鹿を殺したいというその自分を殺したらどうだ。お前にも生き物皆殺したらかわいそうだなぞという気持ちがあるなら、その殺すという自分の心を矢で射止めたらどうだ。私がその心を射止めたくらいなら、誰も私に手をつけることはできませんぞ。ああ言うと、馬祖大師が、それでよかった。皇后の無明煩悩今日頓に決せ。お前それが分かれば、それが分かればお前の煩悩は今日尽きた。お前も仏じゃ。こう言われて悟っちまう。悟りが開けた。頭吸って弟子になっちゃう。狩人をやめて弟子になる。それからは、雲水が来ると雲水に向かって弓に矢をつがえて、矢を見ようって、誰が来ても矢を見ようって、 運水がびっくりして皆飛んで逃げちゅう。三平という運水がやってきた。説教が矢を見当てる。弓に矢をつがえて胸に当てると三平がぐっと胸を広げて、殺人戦か活人戦か、その矢は人を生かす矢か人を殺す矢か。こう言うと説教が弓の鶴を三度ピンピンピンと叩く。三平がそこで参拝をして悟りが開き、説教という漁師上がりの盆山に三平という弟子が、立派な弟子ができた。これが説教の遊女のごときんば戦闘場に人をもたう。漁師から悟りを開いた説教将は一代弓に矢をつがえて運水を教育した。来たる者皆恐れて、運水がみんな矢を向けられるので皆恐れてしまった。こういう働きが皆お釈迦様の悟りを、お釈迦様の火をつけられたろうそくばかり。一人一人個性は違うが、一人一人ろうそくは違うが、みんなお釈迦様のお悟りというものを輝かせておるのである。臨在もそれだと。決して臨在の独断ではないのだ。人間には肉体を超え、個性を超え、人間の内側にお釈迦様と少しも違う、人間なら誰でもそう考えるというものが一つあるということがわからにゃいかんという。あの誘拐犯の小原という男がとうとう白状しよう。2年半も黙秘権を使って隠れておったやつがとうとう私が殺しました。申し訳ないことをいたしました。どういう償いをしても償いきれません。新聞に手記を書い、私はあの子を殺してから一晩も安らかに寝た晩はござりません。何度か人にうなされて、何度か人に起こされました。今日は自白しようか、今日は自首して出ようか、今日はいっそ自殺しようかと考え、しかし自分が自首をして出たら、自殺をしてみても、あれが誘拐犯の小原のおっかさんか、あれが小原の兄弟かと言われたら、親や兄弟の立場がなかろうと、親や兄弟がかわいそうだと思って私は自首して出ませなんて。しかし考えてみると、私の親や兄弟どころじゃござりません。あの殺された子供の親がどんなにつらかろう、2年半も毎日毎晩、今日は帰ってくるじゃろうか、明日は帰るじゃろうか、今夜はどこで誰と寝ただろうか、食べるものがあったじゃろうか、風邪をひいとりゃせんじゃろうか、電話が鳴ればどっかから知らせがあったかと飛びつい、2年半も我が子のことばっかり考えたあの子の親のことを思うたら、私の親や兄弟のつらいどころじゃござりません。私が悪うござりました。申し訳ありません。とうとう白状しよう。新聞で手記を読んで私はほっとした。あんな男でも、あんな男にもそんな優しい心があったか。親を思い、兄弟を思い、殺した子供に懺悔し、子供の親に詫び、やっぱり彼にも物心があって、どんな人間にも仏と違わん心がある。お釈迦様おっしゃったが嘘じゃなかった。そう思って私はほっとしたのだが、そういう心が人間には誰にでもあるて。あの事件に関係した刑事さんが何かに告白しておられる。 考えてみるとあいつもかわいそうなやつだった。子供の自分の小さい時の環境が悪くてまともに育っちゃおらなんて、しかも少し頭が足らんの。借金を責められて、借金の取り立てが厳しくて、ああでもせなければあいつはすることがわからなかった。かわいそうなやつ。お互いの環境はみんな不完全で、不完全な環境で育ったお互いはみんな不完全で、この不完全な人間がわがまま勝手なことをするから世の中に問題が絶えんのだが、不完全な人間の中にもみんないいことと悪いこととははっきり分かる。仏心というもの、尊厳な人格というもの、自分のしておることを悪いと分かる、そういう尊い人格というものが誰にでもあるのだ。その人格が一つ自覚できるならば、自分の欲望に使われる、社会へ出ても誰にも遠慮しない、堂々と自分の意見が吐ける、そういう自由な、そういう自信のある、バックボーンのある、立派な人間になるということが悟りということでなく、そういう精神を一つ自覚することが、自分の内側にしっかりとした人格を自覚することが座禅ということでなければ、そう思って一つ皆骨を折ってもらうとか、はい。三蔵が今日の遊女のごと金馬新章に上下し人弁を願上して、一切の京に行って随所に無事なり、京もかかうることはたわず、ただ来たって求むるものあれば、我すなわち入れて彼を見る彼我を知らず、我すなわち素藩の絵を作れば、学人家を生じて一向に我が権区にいる、苦しいかな、かっとくす無眼の人、我が切る手の絵を取って、生を尺脈を富む。我脱却して、症状胸中にいれば、学人一見して、すなわち御意欲を生ず。我また脱却すれば、学人失神して、呆然として競争して、我にえなしという。あれすなわち彼に向かって何時我が絵を作る手の任を知るやいなやといえば、骨児として神戸を巡らして我を止め終われり、大徳何時絵を止むることなかれ、絵はどうすることはたわず人欲絵を切る、この症状へあり、この無症へあり、無性へ菩提へ涅槃へあり、素へあり仏へあり、大徳ただ称名文句のみあり、皆ことごとくこれへ変なり、再臨機械のうちより攻撃し消し降滑して、このその悔いをなす、明らかに死ぬこれ元気なることを、大徳他に正午の号を発し、うちに信者の方を表しても、思いを持って念をなす、皆ことごとくこれへなり、何時下に他の作る手の絵を止めて、実下となさばたとえ人号を振るとも、ただこれへ通なり、三階に循環して生じに輪廻す、しかず無事にして愛を手合い、知らず共に語ってなお知らざらんには、ここに馬祖大師はじめ五人の先輩の名前を並べて、そこに相通ずるもの、道には 普遍的なものがあることを示されたのである。さらに人材自らの境界を示され、三蔵が今日の遊女のごと金箔、人材が今日生きて働いておるところのを示すならば、心象二条へし人辺を願老して一切の境に行って、随所に無事なし、上へというのは上住エクーと、示されるところである。この世の中のすべてのものは上住エクーと動いていくので、上はできて住はしばらく続いて、その続いたものが絵と破壊して元の空に帰る、成就絵空ということを繰り返していくのがこの世界の姿である。臨在の肉体はやはり成就絵空を免れないはずである。しかも成就絵空にとらわれてはならんはず。上絵は言葉を借りれば生じで、生まれることと死ぬことで、建設と破壊である。その生じにとらわれないことが心象の上絵でない。生じの中にあって生じにとらわれない、そういう自由の境地において、人辺を願老し、しかも主上サイドのためには実に太夫厳然規則を存せず、仏を呼んで魔となし、魔を呼んで仏となし、生を呼んで死となし、死を呼んで生となし、無を名付けて無とし、無を名付けて無とする、そういう自在な働きを願老して思いのままにもてあさん、一切の境に行って随所に無事なりた、前にあるように、化造世界に入り、ビルシャナ国土に入り、下脱国土に入り、神通国土に入り、正常国土に入り、ガキに入り、畜生に入り、地獄に入り、天上界に入り、あらゆる世界に入って随所に無事になり、どこへ行っても何者にもこだわらない、とらわれない、そういうはっきりとした自主性が自覚されておるのが臨在の境地である。今日も変わることはたわず、生も惑わすこともできねば、死も我を動かすことはできない。奇戦貧富、誘惑することはたわずだ。風紀も陰することはたわず、貧賤も移すことはたわず、どういう境涯も 人材を動かすことはできる。こちらが全てを動かしていくのだ。ただ来たりごとむる者あれば、すなわち入れて彼をあげる。そういう自主性を自覚して、自在人数を得て、しかも、来たって道を求むる者があれば、すなわち入れて彼に見る。彼をあげる。道を求めてくる者があれば、誰にでも、大手。大病予約、大きい節物。自由自在に相手を裁度してやらなければ。こちらは、一見弁見、一目見れば、相手の腹の底まで見抜くが、彼は我を知らずだ。相手は、この人材を見抜くことはできんじゃろうだ。人材の面は見るか知らんが、人材の言葉は聞くか知らんが、この人材、人材にして人材にあらざる、無為の侵入を一つ見ることはできんじゃろう。彼我を知らず、我すなわち素藩の絵を作れば、学人行生じて一向に我が権庫にいるだ。素藩の絵だ、いろいろな衣というのだから、表に着るものが衣であるだ。本来無為の侵入は姿がない、形がない。その姿のない、形のない侵入を表現するのには、言葉を借りるより仕方がない。その言葉が、衣である。素藩の絵を作れば。相手を裁度するために、その時その時の、表現をしていけば、その時その時の言葉を示していけば、素藩の絵を作れば、ある時は絶対という衣を着、ある時は差別という衣を着、ある時は差別即絶対という衣を着、さまざまな表現をもって相手を説得すると、学人行生じて一向に我が権庫にいると、相手はじきに言葉について回って、こちらの言葉について回って、一向に我が権庫にいると、我を見ずして、その衣を着ておる無為の侵入を見ずして、その言葉が表現をしておる主人公を見ずして、じきに我が言葉について回りやる。苦しいかな、かっとくす無眼の人だ。なんともどうにもならん。カットグス、ドメクラどもがて、ムガンスどもがて、じきに言葉の詐欺について回って、我が着る体の絵を取って、章を尺略を保て、じきに衣の色を見て、人材は青い人だと言う。人材は、いや、黄色いと言う。人材とは、だいぶ赤い人間だと言う。いや、白いと言う。みんな言葉について回るから。我が作る体の絵を取って、章を尺略をた。 そこでそういう言葉について回ってはいかん。そういう衣の色にとらわれてはいかん。いうので我脱却して症状の胸中にいれば、学人一見してすなわち言欲をしゃあず。そういう言葉を捨てて、言葉の世界を脱却して、時に一括を示してやれば、時に横面をぶん殴ってやれば、学人一見してすなわち言欲をしゃあず。その一括のところが臨済の心象であり、その一括が聞きたかった。その殴られたところが本当に悟りの世界だ。じきに今度は一括にとらわれよ。殴られることにとらわれる。その一括にとらわれてもいかん。その殴ることにとらわれてもいかん。我また脱却すれば、確認失神して呆然として競争して言う。我に得なした。学人たちが失神して戸惑いをしてしまって、呆然として右往左往をして、我に得なしたよ、我に得なしたよ。臨済には何にも思想がないので、臨済の禅には哲学はないので、何にもないのが臨済の禅で、捕まえどころがない。あらかも虚無主義か何かのように、皆呆然として失神してしまう。我すなわち彼に向かって、何時我が絵を作る体の任を知るやといえば、知るや否やといえば、骨髄として神戸を巡らして我を止め終われる。そこで彼らに向かって、臨済が絵を着ておる、衣を着ておる、その時その時の衣を着ておる、その臨済の主体性というもの、その時その時の言葉を表現していく、その主人公、分かったかどうじゃ。言葉について回ってはいかん。その言葉を吐いておるそのものは何者か。分かったかどうか。こう言って尋ねると、骨髄として神戸を巡らして我を止め終われる。するといかにも分かったかのように、言葉を離れて、衣を離れて、我を止め終わり、臨済に何か我があるかのごとく、臨済という具体的な人間をじきに認めてしまう。臨済という名前のある、面前の人間は臨済だと思ってしまう。そんなものは臨済ではない。大徳何時絵を灯ることなかれ、絵はどうずることはたわず。そ ほんで言葉について回ってはいかん、衣に惑わされてはいかん、絵はどうすることはたわず、衣が自分で動くことはできんはずで、人欲絵を着る、人間が衣を着るのである。芝居ならば大名の衣を着る場合もあれば、下郎の着物を着る場合もあれば、お姫様の着物を着る場合もあるであろうが、着物が芝居をするわけではない。着物を着る役者は一人であるが、その時その時の役によって着物を着ていくのである。絵はどうすることはたわず、着物が芝居をするわけではない。言葉が真理じゃない。その言葉を吐いていく、その人は何か、その人間は何か、わからなければな。人欲へを切る、この症状へあり、この無症へあり、菩提へ涅槃へ、素へあり仏へあり、そこで衣にはいろいろその時その時の着物があるはずである。相手によってその時その時の言葉が出てくるはずである。ある時は症状発疹ビルシャマ仏、発疹仏の姿を持って、発疹仏の立場を持って自己を表現する時もある。この無性へあり、ある時は本来無一物、一念不起のところを持って相手に示す場合もある。あるいは菩提へ、一切の煩悩を瞬時したとか、妄想煩悩を断ち切ったとか、そういう境界を示す場合が、あるいは涅槃へ、涅槃寂静の境地、生死を脱却したとか、そういう表現もある。素へあり仏へあり、あるいは素自然を示し、あるいは如来然を示す、その時その時の表現は違うのであるが、そういう言葉について回っては、いつまでたっても解決する時はないと。大徳ただ称名文句のみある、それらの言葉はただ言葉が違うだけのことで、文句が違うだけのことで、皆ことごとくこれ異変なりた。役者がその時その時の着物を変えて現れるようなもので、役者は一人で、その役者が、その踊っておる主人公が、その無為の心人が分かることが 臨済の修士でなければ、臨済の修士ではない。釈迦牟尼世尊より、滴滴僧正をしてきた。歴代の祖師方の心境でなければ、馬祖大師の境地がそれだと。魯山の境地がそれだと。説教の境地がそれだと。皆ことごとく異変なり。その言葉というものは、再臨機会のうちより小劇し下死し、下死狡猾してその釘をなす。これはまあ教僧の方で言うな、言葉が空だということを説明するな。言葉なぞというものは、再臨機会。お腹の中から、機械丹田の中から空気が出てきて、その空気が喉に当たり、歯に当たり、唇に当たり、舌に当たって、その響きが声というもので、その釘をなす。空気が丹田から出てきて、喉から口に触れて、そこで声というものが出てくるので、因縁によって生じたものだから、言葉というものは実在じゃない、空だ。明らかに真のこれ元気なることを、言葉なぞというものは、松に風が当たって音がするごとく、竹竿に風が当たって笛のような音を出すがごとく、音を出したからといって意味はない。出ただけで、元気である、幻のごとく、仮にそういう音が出ただけである。言葉なぞというものに意味はない。大徳ほかに正午の号を発し、うちに信女の方を表し、主をもって念を言うす。皆ことごとくこれへなり。その言葉というものは、ほかにだ。肉体的にはそういう、丹田から出た空気が、喉や口の中のいろいろなものに触れて、音を出し、しかもその音が内面的には心の妄想、煩悩、心の内側がその音に意味をつけて、主をもって念を言う。内面的には、人間の精神の内側の思いが、念が、その声と合して出てくるだけのことだ。皆これ、こと、皆ことごとくこれ、えなりと。だから言葉なぞというものは、人間の心が空気の動きに触れて、そこに合して音を出すだけのことだよ。言葉なぞというものについて回ることはない。実在じゃない。真理そのものじゃない。何時しもに他の作る体の絵を止めて実下となさばたとえ人号をふともただこれえつうなり。そういう言葉の先について回って、実下となさば、それが真理だというならばだ。たとえ人号をふるともだ。三大阿造義号を経てもだ。一大増強はことごとく釈尊の言葉を集めたものだから、一大増強をいかに繰り返し研究してみたところが、それは言葉が分かっただけのことで、 衣の陳列をしておるだけの方、衣の分類ができただけの方、歴代の祖師方に五六というものがある。それが言葉を集めたものだが、その言葉を真理だと思って研究していくならば、無量人天王を経てもそれは言葉が分かったというだけの方である。言葉に通じたというだけの方、本人自身の主体性には関係のないことで、故に三愛に循環して生じに輪廻す。いくらお経がよく分かっても、いかに五六が文字の上で解釈できても、自分自らの信任が自覚されなければ、主人公が自覚されなければ、三愛に循環して生じに輪廻す。いつまでたっても解脱をする時はないと。いつまでたっても満足する時はない。涅槃に到達する時はない。しかず無事にして愛をて愛知らず、共に語って名を知らざらんにはと。そういう言葉の先について回らずに、理論をもてあそばさずに、直ちに自己の自性そのものに向かって、三ずるに越したことはない。みんな公安を人のことのように思うて研究しておったら、いつまでたっても解決する時はないということ。命名の公安がことごとく祖師方の言葉である。その言葉について回って、言葉の研究ではない。その言葉がいちいち自己の問題である。今日生きておる自分の問題である。それでなければ三千の意味はない。串に帰って仏性ありやまたなし、犬に仏性があろうがなかろうが、そんなことはいらんこと。自分自らに仏性があるかないかどうか。仏性とはどんなものである。釈尊はあるとおっしゃったのだから、あるに違いない。なぜ常習は無というたか、なぜ常習は無というたか。その常習の無というた心境、言葉の上ではない、文字の上ではない、自分の中に一つ無を味わってこなければ常習が無というた、そのままを一つ自分の中にはっきりと掴んでこなければならん。それでなければたとえ人号を振るとも、ただこれ越痛なり、三害に循環して生じに輪廻すら。いちいちの公安が、臨在が何というだ。途中にあって貨車を離れ、貨車を離れて途中にあら、臨在のことじゃない。自分の問題、自分の問題。 門が官というと本門の言葉を研究するんじゃね、自分の官を一つ味わってこなければな。当山の語彙じゃない、自分の語彙を一つ味わってこなければ。しかず無事にして愛をおて愛知らず共に語ってなお知らざらんにわた。愛をおて愛知らず共に語ってなお知らざらんにわた。大東国師がよくお示しになった。略行相分かれていまだかつて離れず、人実相対していまだかつて大切。無視往来分かれておるけれども離れたことはない。毎日向かい合っておるけれども向かい合うとも思わない。そういうものがめいめい一人あるはずである。愛をおて愛知らず、愛をおて愛知らず、朝から晩まで一緒に日暮らしをしながら、それが誰か、何という人間か、どんな顔をした人間か、毎日一緒に日暮らしをし手を取って行きながら相手を知らず、毎日共に親しく語っておりながら相手の名を知らん。そういうものが人間の内側に一人あると個人が言われたが、それは何か。しかず無事にして愛をおて愛知らず共に語ってなお知らざらんにわた。個人の言葉の詮索をしておるよりは、経典や祖録の研究に浮き身をやつすくらいならだ。しかず無事にしてだ、すべてを法的して他諸縁を法下してだ、故事究明をしている。自分の内側に愛をおて愛知らず共に語って名を知らず、そういう不思議な人物が一人おる。そういう人物と毎日手を取って暮らすことができるならば、それに越したことはないはずだよ。それを分からすため、その人を、その任務を分からすために人材がやかましくいろいろな言葉を並べて示すな、いろいろな衣を着て示すなである。そういう言葉について回らず、そういう衣の詮索をせず、衣を着ておるその主人公は何者である。即今眺望て、今そこで臨在の話を聞いておる、その人は何者である。まずその任務をはっきり自覚すること。適的相乗の仏法でなければならん。しかず無事にして愛をおて愛知らず共に語って名を知らざらんにわた。一足一足公安三昧になって、一足一足その境地に入ってこんことにわた。公安を念呈しながら我を忘れ、公安を忘れ、我もなければ公安もない、その後にそこに愛知らざる体の人がはっきりしておるはず、名を知らざる体の主人公がそこにおるはずである。 その主人公がはっきりと公安の献上を示してくれるのである。公安を念呈して公安を我を忘れ公安を忘れたところが名前のない人間じゃ、愛知らざる人間がそこに出てくるから、その人間が公安の献上を示してくれるのだ。どうしてもそこまで三昧に入らんというと、公安の献上というものは出てこない。三昧にも入らず、分別でもって、知識でもって、ああだのこうだのと公安の理屈を並べるのだから、何本前ことを言ってきてもただこれ絵通だ、理屈を考えただけのことで、何でも一つ一足一足愛をおて愛知らず共に語って名を知らず、そういう人がはっきりして、そういう人間が自分のうちにはっきり自覚されるかと、参前ということ、公安に参ずるということ、そう思って一つ皆真剣に骨を折ってもらわんとよ。生優しいことじゃない、参前なぞということは、お茶の稽古やお花の稽古とは違う。自分を殺すことし、人間を殺すことで、自分という人間を捨てることで、そこに自分でない自分を自覚するというのだ。命がけでなければ県外に手を差す、百尺竿燈一歩を譲る、淵の絶壁のところへ行って、その絶壁から身を投げて飛び込む、その身を捨てたところに別の人生が開けてくるのだよ。そう思って一つ皆真剣に骨を折らんというか、居眠り半分に頭の中で公案を考えたようなくらいで、何年騒動におった、検証することはないから、そう思って一つ皆骨折ってもらいます。はい。本日の学人得ざることは手出し名字を止めて行なすがためなり、大作師匠に大作師匠に資料館の合唱し、三十五十福祉に包んで人をして見せしめず、これ原始なりという持って補充をなす、大いに誤れり、かるる性難事枯骨状に向かって何の知るをか求め、一般の功を知らざるわって胸中に向かって取って痛く少量して悔いをなす、歯科医師を取って栗に向かって含み終わって吐いて別人に通するがごとし、なおし俗人の伝句礼を足するがごとくに会いにたり、一生むなしく過ぎん、また言うわれ出家と他に仏法を悶弱せられて、すなわち口を閉じて言葉なし、まなこし一つに似て口変端のごとし、格の時の類魅力の出世によとも、他方世界に位置せられて地獄に寄せて苦を受けん、大徳難事母事に処方に行いて何者を求めてか、難事が客飯を踏んで広からしむ、仏の求むべきなく道の、上手べきなく法のうべきなし、他に嘘の仏を求めば難事と相似ず、
三人が本心を知らんと欲せば業にやらずまた理にやらず、道路神仏無行神道無体神法無双三法混入して一緒に和合す。伝ずることすでに猿を呼んで坊々たるご式の使用となす。本次の学人得ざることを明け出し、名字を止めて行なすがためなりた。今頃の修行者が道を得得しないのは、けだし名字を止めて行なすがためなりた。言葉にとらわれるからである。言句にとらわれるからである。善は言葉に参ずるのではない、自己に参じなければならんはず。賢者は言葉の解決を持ってくるのじゃない、自己の見解を持ってこない。三年も五年も騒動によっても相変わらず頭で理屈を考えて、理屈で物が通るくらいなら騒動をやめて学校行けつまらんへりくつばかり何年経ってもいい。理屈を捨てるのが善じゃない、教義別伝じゃない。座禅して一切の理屈を捨てたところに賢者が出てくる。そんなことは殺所で十分稽古してあるはず。園児の小生を止めようという時にはどんな理屈があった。富士山と高取山と置き換えようという時にはどんな理論があった。すべて身をもって体当たりで行かなきゃ善にならんじゃ。漢字の学人得ざることはけだし、名字を止めて行なすがためない。みんな言葉についてま、言葉に振り回され、理屈の虜になるか。何にもわからん。それは修行者だけじゃない。大作師匠に四郎館の五の子六少子三十五十に複数に包んで人をして見せしめる。大作師匠とノートだ。本の中に四郎館の五少子みんな死老か無眼すで理屈ばかり言う、理論ばかり言う老子型の言葉を書き込んで、今日もそうだ。みんな書き取りということを御所を大事にして、臨済録なら臨済録、白隠の書き入れがどう、印山の書き入れがどう、御所を大事にして、三十五十複数に包んで、後本包みに包んで、その上をさらに風呂敷で包んで、しかも箱へ入れて人に見せん鍵をかって複数に包んで人をして見せしめる。俺のところには白隠禅師の書き入れがある、人には見せん。そうして提唱だと言うてその書き入れを読んでおるだよ。人に見せちゃ困る、種明かしになっちまう。これ原始なりた、この書き入れが人材録の本当の精神だなぞ。とんでもないことだ。なんで自分の書き入れをせんだ。
白隠禅師の書き入れにはちゃんと、人材は今から何年前に御宣言だとちゃんと年代を調べて書き込んどる。今の老子方一つも書き込んどりゃせ。今日なら年表を見りゃすぐわかるのに、今日は白臨済禅師が今から何年前ってことを一つも調べる。200年も250年も前の不便な時に白隠禅師ちゃんと調べておられる。どんなに不勉強だかということがわかる。今日ならばそんな古い書き入れをせんと、命名は自分で書き入れがするがいい。ここのところはカントはこう言うた、ここのところはヘーゲルはこう言うたと、なんで書き入れせん。みんなが書き入れ書き入れ言うて大事にするから、わしは師匠に断った。私は自分でしますからいりません。みんな個人の言葉を受け売りして、それが善だって、とんでもないこと。30、50複数に包んで人をして見せしめる。人に見せたら自分の心象がなくなるから見せられん。秘伝だ、秘伝、一子相伝だ。聞いてあきれ。そんなものを見たかったら図書館行きゃ今いくらでもある。これ原始なりと言いてもって補充をなした。これが大事だ。これが人材力の根本精神だ。根本精神は自分になくちゃならんじゃない。の書き入れにある。これ原始なりと言うてもって補充をなした。大いに誤り。天下の老子というやつがみなそうじゃないか、今日。一人として自分の提唱するものおらんじゃない。人材はそれを叱っておられる。カル性難事古骨上に向かって何の知るをか求め、シャレ神戸を絞ったって知るは出る。250年前の白隠禅師の書き入れを絞ってみたって真珠は善。善は出てこ。カル性難事古骨上に向かって何の知るをかまた。一般の功を知らざるあり、胸中に向かって取って痛く少量して悔いをなす。ところが物の良し悪しのわからん目くら修行者どもがだ、それをありがたが。一般の功を知らざるあり、胸中に向かって、その言葉の中に、その論理の中に向かって取って痛く少量して、ああだろうかこうだろうかと分別する話だ。痛く少量して釘を出して、公安に向かってああだろうかこうだろうか、ああ言うたら通るじゃろうか、こう言うたらよかろうか、分別をして、とんでもない方だ。念仏門の親鸞でさえも分別するな言うとる。頭で考えるなんて言うてる。なんで禅宗坊主が考える。考えずに子供のごとく無心に解決のできるものが善でなくちゃ。痛く少量して釘を出す。画山さんの自分に天竜寺の三内の高原寺というの小僧が草原寺の池で声つとる。賀山和尚が廊下を通られて、小僧何したるわって言われたら、小僧平気な顔して、何しとるか見りゃ分かるじゃねえか。こういうのを英知というの。善というのはそういう一句でなくちゃ。自然に出てくる。頭で考えてこねくったようなものが、なんで善、 そんなことで無駄に座禅して時間を費やすくらいな。さっさと社会へ出て何か働く方がいい。委託少量して釘を出す。文句を考え、ああ言うたらよかろうか、こう言うたらよかろう。歯科椅子を取って栗に向かって、含みを割って吐いて別人に土よするが私。歯科椅子だ。クソの塊だ。人材も汚いことをおっしゃる。クソの塊を口に含んで、ベルッと人の顔へはっかけるようなもんで。白隠がああ言うた、隠山がああ言うたということを空で覚えて、それをみんなに言うて聞かすのは、高座の上からみんなにクソをぶっかけるようなもんで。けがらわしいわい。直し俗人の伝句礼を達するがごとし、世間の伝句礼、まあ軍隊では伝令というのだ。次から次へ電話のない自分には伝えていかんだ。言い伝えだ。田舎へ行くと今でもやってやる。言い伝え、一軒一軒隣の家へ言い伝えて、明日何時にお寺へ集まっておくれ。次から一軒一軒言うていく。自分の意思じゃない、人の意思を言うていくだけの、そんなもんだ。個人の書き入れなどを読み、個人の語録をそのまま丸呑みで提唱をするならば、言い伝えと同じことじゃない。伝句礼を達するがごとくに会いにたりだ。自分のものは何にもない。自分のもののない善がどこにある。直視妊娠検証上故事究明、事故を究明していくのが善じゃ。白隠が何と言ったか知らんが、私はこう言います。臨済は何と言ったか知らんが、私はこうです。それが善じゃ。俗人の伝句礼を達するがごとくに会いにたり、一生虚しく過ぎなた。そんなことでは一生無駄だ。なんぼ勉強しても無駄じゃ。銀行の会計係が毎日札を数えても、人の数、金を数えるようなもんだ。自分には一文にもならん。一生虚しく過ぎる。また言う我は出家と。そういう無駄な修行をしながら、無駄な人生を送りながら、しかも自分は出家だという。頭をすっていかにも出家らしい顔をしてやる。家庭を持ったら出家じゃないじゃないか。家持っとる。みんな親鸞宗に変わるがいい。出家というのは家庭を持たんこと、家庭を出ること。ただ法のためにのみ生きるのが出家じゃない。他に仏法を悶弱せられて、仏法とは何ですか、善とは何ですか、返事ができ、自分が虚偽をしておるか、出家でもないのに出家の顔をしておるか、仏法を尋ねられたって返事ができんじゃん。仏法とは、真実の自己を、真実の自己を自覚する。悟りを開く。そこに自他不二の、自他不二の知恵と慈悲を行じていくものです。 真実の自己が自覚できておらん者はそうも言えんじゃ。自分と他人と区別をする日暮らしをしておる者がそういうことは言えんじゃ。他に仏法を悶弱せられて、すなわち口を閉じて言葉なし。仏法を説くのが出家でなければなる。ただただ仏法を雇用していく者が出家でなければならんのに、仏法を尋ねられても返事のできんようなことで出家と言え。すなわち口を閉じて言葉なし。大事なことを尋ねられると黙っちまって返事ができ、返事ができんならいいが、へりくつをつけて、真理は口では言えんものですね。弁解に過ぎんじゃね。すなわち口を閉じて言葉なし。眼は嫉妬つみにて、口変端のごとく。漆を何かに落とすと、ずっと縮んでいくけれど、どうしても縮んだところが高く飛び出る。漆というものはそういうもの。その漆を落とせば漆の先が飛び出るようにだ。目玉を飛び出して、目玉ばかりがギロギロと飛び出して、口は扁担の渡し、二大棒のようにへの字に曲げて、口をへの字に曲げて、うんともすんとも用意が、仏法を尋ねられたらうんともすんとも言う、禅を尋ねられたらうんともすんとも言う。表には禅宗何やら寺、臨済宗何やら寺という看板をかけといて、禅とは何ですかと言って返事ができんのはどういうこと。臨済の禅は何ですかと言って返事ができんのはどういうこと。酒屋へ行って酒がないと同じこと。醤油屋へ行って醤油がないと同じこと。恥ずかしいじゃないか。格のごときの類、魅力の出世に応とも他方世界に位置せられて、地獄に寄せて食わうけん、そういう虚偽な生活をしておって、税金ごまかすよりひどいわ。物も持たずに商売の看板出して、格のごときの類はだ、たとえ弥勒菩薩がこの世へ出てこられて、お釈迦様の救い残された人を救うのが弥勒菩薩の本願。釈尊が救い残されたやつを救っていこうというその弥勒が出てこられても、まだ救っちゃもらえん。弥勒にも救い余され、お前みたいなやつはこの世界にはおかん、どっかよその世界へ出ていけ、シャバから追い出されて他方世界に位置せられて、地獄に寄せて苦を受け、世の中を騙して物販をただ食うた罰で、みんな地獄へ落ちるじゃろうと、真っ逆さまに地獄へ落ちるじゃろうと、地獄の苦を受けるじゃろうと、出家出家というが、出家ほど虚偽なものはないということ。というと、もう出家のなり手がなくなっちまう。偽物でもいいから後継ぎをこしらえてかねしょうがね。大徳何時母父に処方に行いて、何物を求めてか、この客飯を踏んで広からしまう。しかも某家母父みんなあちらへ三年、こちらへ五年とうろうろして、処方に行いて、何物を求めてか、何時が客飯を踏んで広からし。 作藩は足の裏だ。あちらこちら暗夜をすれば足の裏が広がる。客藩を踏んで広からし、それほどうろうろとあちらこちらを暗夜して、一体何を求めるのか、そういう個人の寝言を求めるのか、理屈を覚えるのか。大徳南寺母寺に処方に行いて、何者を求めてか南寺が客藩を広からしようと、足の裏の広がるほど歩いて、一体何を求めるのか。まあ今日はあんまり歩く人はないじゃん。神戸から伸び止めの平林寺まで雲水が歩いていったって新聞で騒がれる世の中、なんでもないこっちゃね、当たり前のこっちゃ。仏のまたむべきなく、道の上手べきなく、炎うべきなし、仏を求めるというのか、道を求めるというのか、法を求めるというのか、仏のまたむべきなく、どこへ行ってみたって、どこを歩いてみたって、どんな本を読んでみたって、高野山へ行こうが善光寺へ行こうが、そんなところに仏などはおりゃせ、仏の求むべきなく、道の上手べきなしだ。何ぼ本を読んだからと、一大増強を繰り返し行くたび読んだからと、そんなところに仏法はありゃせ、道の上手べきな、法のうべきなし。経典に書かれた文句が法じゃあるまい。故事究明、人が事故のうちに、しっかりと事故のうち、仏を求め、法を求め、道を求めていかなければ。分かってみれば、本来仏が備わっておるのだから、求める必要はなかった。平常心くれど、本来道は備わっておったのだから、道は求めなくてもよかった。ただ退去の確念として恫喝なるがごと、妄想を捨て、分別を捨て、秋晴れの空のようにカラッとさえすれば、そこに道はあるのに。何時が一年新生の症状こう、これ何時が送りの発信物だ。何にも思わない赤ん坊のような症状無垢なところが発信物だ。何時が一年新生の無分別こう、これ何時が送りの法人物だ。分別をするな。ああだろうかこうだろうかと考えるな。思うな。それが法心物だ。思わんところに仏があるのに、思うて仏を探すというのだから、まるで逆じゃない。方角が違うじゃない。何時が一年新生の無差別光、これ何時が送りの化身物だ。仏もなければ凡夫もない、一切無差別。男もなければ女もない、年寄りもなければ若い者もない、一切無差別。そこが仏じゃん。 化身物じゃ。それを自分は凡夫だから何でも仏を求めなければ、もう差別してかかっておる。無差別の世界へ行こうというのに差別してかかってどうしていけるか。無分別の世界へ入ろうというのに分別してどうして入れる。何でも二つ考案三昧になっていかなければ。考案三昧になることによって自己を忘却し、天地を忘却し、考案を忘却し、ただ呼吸だけだ、生きとるだけだ。その呼吸さえも忘却し、大志一番絶魔によみがえる。その何にもないところから息を吹き返してこないかじゃ。仏のもとむべきなく、道の上ずべきなく、法のうべきなし。法はうべきものじゃない。無知役無徳だ。知ることもなく、また得ることもないのが法じゃない。他に有相の仏を求めば何時と相似ず、何時が本心を知らんと欲せば業にあらず、また理にあらず。これは第八祖仏陀南大尊者の下だということで、他に有相の仏を求めば、自分以外に姿のある仏を求めるならば、何時と愛にす。仏とは何か。奈良の大仏のような大きなのが仏か。何時と愛にす。三十二層八十種号を備えられたのが仏か。何時と愛にす。十一面観世は、頭が十一もあるのが仏か。何時と愛にず。千手観世音、手が千本もあるのが仏か。何時と愛にず。姿のある仏を求めたら何時と愛にず。何時とは何。何時とは何。何時が一年心象の症状項、無分別項、無差別項、鏡のごとく透明なものが何時じゃね。本来無一物、いずれのところにか陣内を光る。本来無一物、何にもない症状無垢なものが何時の本来の面目じゃね。他に有相の仏を求めば何時と相似ずだ。キリスト教の人は、仏教は偶像崇拝だと言うてよく悪口言うが、仏教が偶像を持ち出したのは釈尊が亡くなられてから500年、600年後のことで、ギリシャやローマの芸術が今日のカシミールを通ってインドへ入ってから、それまでは釈尊を表すものは、仏を表すものは菩提樹の葉で、菩提樹の葉を描いて釈尊として礼拝したもの、あるいは法輪で車の輪で、法の輪で、法の輪を書いて釈尊として礼拝したもの、今日のインドの国旗の真ん中にあるのが、アショカ王の建てられたアショカビラにある法輪を取ったの、釈尊の姿。釈尊でなければインドは救われんということだ。菩提樹の葉という手もすでにまだ層がある。法輪という手ももう層に層がある。 寒山隠しは自分の絵像を描かすことを禁じられ、後の者が一円草を描いて礼拝をして、一円草。せめて描けば一円草しか描けんものが仏じゃない。他に有相な仏を求めば何時と愛しか、姿のあるものを求めたら真理と、ますます離れてしまう。真理は何時自らになければ、仏は何時自らになければ。親鸞聖人でも、仏像よりは絵像、木像よりは絵像、絵像よりは妙号、妙号よりは念仏という。木像を拝むよりは絵に描いた仏を拝む方が真理に近い。絵に描いた阿弥陀様を拝むよりは南無阿弥陀仏と書いて拝む方が真理に近い。南無阿弥陀仏と書くよりは南無阿弥陀仏と唱えるのが一番近い。だんだんと無相である。無相の世界が真理に近づいていくのだ。他に有相の仏を求めば何時と愛しかず。何時が本心を知らんと欲せば業にやらずまた理にやらず。本来の面目を知ろうと思うならば、業にやらずまた理にあらずだ。これは大東国師が見事に歌っておられる。逆光相分かれて未だかつて分かれずだ。人実相対して未だかつて対せず。そういうもの。無量号来の過去から分かれて、二つであって、しかも分かれちゃおらん一つだ。理にあらず。人実相対して未だかつて大切。毎日向かい合っておって、向かい合っちゃおらん一つだ。業にやらず、理にやらず。随眼漂う主人公だ。主人公と呼ぶ随眼と、ダクと答える主人公だ。業にやらず、理にやらず。そこをみな、はっきりせんといかん。正常離婚でみんな間違うところはそこだ。正常離婚なこかこれ心底。一つになるんだ。一つになるんだ。煩悩即菩提で。とんでもないことだ。一つであってたまるか。業にやらず、理にやらず。そこにはっきりと本来の面目を失っちゃダメ。真を失っちゃダメ。一つだというようなところで誤解するもんだ。煩悩は即菩提だなんていう間違った悟りを開くもんだ。天下の老子方が細工もらったりせんだろ。間違った悟りだ。業にやらずまた理にやらず、はっきりとそこに離れたものがなくちゃなら、一つじゃない。肉体を使っていくものがはっきりそこに自覚されなければ、心底じゃないじゃん。ダール神仏無行、神道無体、神法無相。真実の仏は形がない。このクソ袋なぞは仏じゃない。神道無体、煩悩なぞは神道じゃない。神法無相、真実の方には出家だ。人から後ろ指さされるような生活があったら神法じゃない。無相でなくちゃ。馬祖同一禅師のごときは300、500、その暗示がうかがい知れなんて。 何を考えておるのか、何をやっとるのか、無双でなくちゃ、無体でなくちゃ。三方勧誘して一緒に和合す。神仏、神道、神宝、この三つが勧誘して混然と一つになって、一緒に和合す。そこに本来の面目を一つ見ていかない。本来の面目こそ神仏であり、神道であり、神宝である。三方勧誘して一緒に和合す。そう分からなければならんじゃない。不自然不思惑、なくかくれ明星座が本来の面目。善を思わず悪を思わず。なくかくれ明星座が本来の面目。そこに一つ、形のない、体のない、層のない、本来の面目を一つはっきり自覚してこなければ。それが主人公だ。それが世界の主人公だ。随所に人なれば立所みな真なりとはその主人公でなければ。弁ずることすでに得ざるを呼んで、ぼうぼうたるご式の主情となす。それがわからんようなこと。その本来の面目がわからんようなことは、では、生まれ変わり死に変わり、人味来祭、六道輪廻の主情として、迷わなければならんだろう。呼んでぼうぼうたる。当てのない。無自覚な。ご師匠煩悩に動かされていく迷いの主情と言わざるをえんじゃないか。少なくとも無自が通ったというものは、少なくとも何頭何下が通ったというんだ。少なくとも検証をしたというんだって。外従従金が通ったというんだって。こういう真実の、真実の主人公を一つ自覚していくんかな。大宇宙の主人公を一つ、はっきりと自覚せんかな。無形で無体で無相。しかも世界を動かしている、そういう主人公を一つ掴んでこにゃいかんだ。人材の決定的な提唱だから、そう思って一つ皆本気で本気で骨を折ってもらわんといけない。はい、といかなるか、これ神仏、神宝、神道、公開寿を垂れよ、四枠仏と一派神症状、これなり法と一派神光明、これなり道と一派諸所無下上皇、これなり三足一皆これ空明にして実なし、心象の佐藤人のごと銀馬、年々心寛断せず、だるま大師、制度より来たってより、ただこれこの人枠を受けざる体の人をもと、なちににその一言にすなわち領じて初めて、従前虚しく工夫を持ちうることを知るには、三蔵が今日の賢者祖仏と別ならず、もし第一句のうちに売れば祖仏のために死となる、もし第二句のうちに売れば人間のために死となる、もし第三句のうちに売れば自業不良と。 前のところに道路神仏無行神道無体神宝無相三方混入して一緒に和合すとは、神仏は無形で形がない、真実の仏というものには形はない。奈良の大仏が仏でもなければ、善光寺の阿弥陀如来が仏でもなければ、浅草の観音が仏でもない。形のあるようなものは真実の仏ではない。大体キリスト教の人などが仏教は偶像崇拝だからいかんと、こういうことは言うが、仏教には本来偶像などはなかったの。釈尊がお隠れになってから400〜500年のちに、ローマやギリシャの彫刻が今日のカシミールを通ってインドへ入って、初めてそこに仏像というものができてきたのである。それまでは菩提樹の葉を描いて、それを釈尊として礼拝したもの、あるいは法輪、車の輪を書いて法輪として、それを釈尊として拝んだもの。今日インドの国旗の真ん中にある車は、アショカ王の建てられた釈尊の仏石に、六夜王の仏石に建てられた塔の上に書かれた法輪を今日そのままインドの国旗の中に用いてある。キリスト教の人が十字架をキリストの象徴とすると同じこと、決して偶像崇拝が仏教ではないわけで、自覚を持って、仏教は自覚の宗教、礼拝の宗教ではないの。自覚ということになれば